聖書を読みいたします。聖書はマタイによる福音書の第7章の28節です。新約聖書の12ページになります。マタイによる福音書第7章の28節です。イエスがこれらの言葉を語り終わられると群衆はその教えに非常に驚いた。以上です。今日は月曜日がやってきました。今日からちょっとカメラの角度をですね変えてですね正面に語りかけて見てはどうかというそういうアイデアをですねいただきましたので、いつもとカメラの位置をですねちょっと工夫してみました。そんなこんなをやってみますとですね、今日は一体何を話せばいいのかなと思いながら考えていまして、とうとうですね先ほど時間切れになってしまいました。仕方がないのでというわけでもないですけどもですね、ないかなとイソップのですね、物語を読んで、ちょっとペラペラと読んでいましたら、有名な神カニの親子という物語をですねまた見つけ出しました。これはですね本当に有名な話で皆さんもよくご存知です。カニのお母さんがその子にですね、横に這うものではありませんよ、また脇腹をじめじめした嫌にこすりつけてはいけませんよというですね、子供はですねそう教えてくださるお母さんがですね、まずまっすぐに歩いてください、私はそれを見てその通りにしますと言いましたという、本当に短いお話なんですけども、確かにそうだなですね。私たちはあまり自分をですね顧みようとしませんしですね、それを思うときにですね、私がしてないことを人にですねしなさいというのもおかしいことだなというふうに思いまして、まず自分をですね見つめ直すということも必要かなと思います。そう思うとですね、教会の宣教とか活動とかですね、役員会とかまたいろいろなところで話し合いますけどもですね、本当に自分がですねやってるかどうかっていうことは問われるかなというふうに思います。人にですね重い重荷をですね負わせといてですね、自分は指一本動かそうとしないという聖書の御言葉がありますけども、今朝はですねそれを思い起こしました。イエス様の例え話を読んでいますと、本当にですねアイデアに満ちていることが分かります。イソップの物語もそうですけども、しかしイエス様の例え話はそれ以上にですねアイデアに満ちています。種まきの話をされて、種を使ったり小鳥を使われたり、またお花を使われたりですね、また愚かな金持ちとかですね、一無なの話とか、そんなことをですね、考えてみると、イエス様のお話がですねなぜ私たちの心にスッと入ってくるか、それは具体的で分かりやすいからでしょう。しかもですね聞く側にですね、私たちの心にある何か問題とか何かですね思い煩いとか、そこに向かってですねイエス様の方の御言葉が届いてくるからではないかなというふうに思います。ただ聞く側でかですね、その心に覆いがあると、それがとっても難しい話になっていくという、そのことをですね私たちは知っています。多分イエス様、じゃああなたがやってくださいとですね、あなたがやってくださったら私も同じようにします、そんな言葉はイエス様には言わないと思います。それはイエス様がその通りに生きておられるから、それを私たちが学ぶ。ですから私たちの心にストレートに入ってくるのかなというふうに思うのです。昨日はですね、この教会は特別伝道礼拝が行われまして、東海教区から徳弘隆牧師をお招きして、礼拝とで午後の講演会をしていただきました。この時期にですね特別講演会をするというのは珍しいことですけども、それなぜかというと、2月の5日がこの教会の総会になっていまして、その総会で選挙方策、今年選挙をどうしていくか、この教会のですね未来どうしていくかという話し合いをですねするものですから、そのことをですね覚えて昨日はですね、講演会がありました。一度ですね徳弘先生がブラジルに渡られて、そのブラジルの教会をですね自立させて、そして、次のですね牧師にバトンタッチされて、その教会がまだですね今もですね続いて本当に成長しておられるというのを見て、一 体何を先生がされて、何が神様がですねそこで祝福を与えてくださったか、まあ、それを直接お聞きしようと、まあ、そういうものでした。まあ、そう話を聞いててですね、本当にまあ、時宏先生は賜物をたくさんお持ちの先生ですけども、神様がですねそれを本当に生かしておられる。まあ、日本でもですね、先生の賜物ありましたけども、それ以上にブラジルに行ってですね、先生の賜物が生かされたんだなと思います。まあ、パソコンのこともそうですしですね、またいろいろなですね、ものをですね使っての宣教であるとかですね、教会をオープンにするとかですね、まあ、多分ですね神様がより以上に時宏先生とそのご家族教会を祝福されたのだということが昨日よく分かりました。何でもですねできることは何でもする、そして自分がですね与えられている賜物に従ってアイデアをどんどん出していく、それがですね生かされていく。そう思うとですね、私たち一人一人が持っている賜物は一体何だろうか、そして今この広島教会でですね何をですね神様が与えてくださって、それをどうですね生かしていくか、そのことを考えているだろうかというふうにも思ったのです。まあ、イエス様の教え御言葉というのは本当に力があり命がある、本当にそれを地域の人々に対してですね私たちは述べ伝えているかどうか思ったのです。まあ、そんな話の中でですね、後で講演会が終わってですね少し話していた時に、やっぱり考え方はですねこれから少し悔い改めなきゃいけないなと思ったことがあります。それは何かっていうと、教会の中にですね人をですね呼び、まあ、コンサートとかですねバザーとかいろんなことを今までやってきました。それは何かっていうと、教会の中にあるですね御言葉とかですね、がですね地域の人たちにとってニードがある、多分ニードはあると思いますけどもですね、だから私たちはですね地域に開かれるっていうのはそういうことだと考えていました。しかし徳呂先生のですねお話を聞いたり、また、子ども食堂のことをですね考えてみますと、いやそうではなくて、この地域にあるニードにそこに教会が仕えていくっていうのが本当なんじゃないかなということを実は覚えさせられて、今年のですね広島教会は地域にあるニードに広島教会が仕えていく、そのような教会になっていきたいというふうに思ったのです。今日の聖書には群衆はその教えに非常に驚いたというふうに書かれています。イエス様の教えもアイデアが満ちています。何かにぶつかった時には、苦しい時にアイデアで乗り越えることができる、しかしそれは教会の中にとどまるアイデアではなくして地域に出ていって、そしてそこでですね、ある賜物を生かすアイデアではないかなというふうに思います。私たちも今年1年地域の開かれた教会として、地域の中で地域のニードに対して使えていく、それはどんなアイデアがあるかを考える一年にしていきたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主が私たちと共にいてくださいます。どうか私たちがこの地域の人たちが持っているニードに教会の賜物を使って使えていくことができるように、そしてそのために神様からいただく知恵を、そしてアイデアをたくさんいただけますように。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にて守ってください。また、谷の幼稚園、ルーテル保育所、そこに住む子どもたち、先生、職員を、事故やけがや病気、新型コロナから守ってください。今日も病床にある人たち、また悩みのうちにある人たち、死に直面している人たちには、あなたが共に寄り添っていただいて、恵みの御手、癒しの御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。